はい、今日は出エジプト記の最後のところですね。最後に一体何が書いてあるのかということは、これは誰かが何かを書くときでもですね、最後のこの締めくくりっていうのはとても大事なわけですね。そういうことで、これは福音書でもですね、最後に何が書いてあるかっていうのは、いや黙示録、あるいは聖書全体でも何が書いてあるか、やはりこれはそれなりによく考え祈られてですね、啓示を受けて最後に何を書いたかということであるんですね。で、今日のところこの最後のところを読んでもらったわけですが、その前にですね、あることもこれも大事なんですが、ちょっと長いから読むのは省略したわけですね。で、40章の1節からのところをですね、1節から15節までをちょっと見ます。1節から15節までのところを見ますと、ここでですね、第一の月の1日に幕屋を建てなさいと、これが出発点になるというわけですね。今の西暦の1月1日とはちょっと違うわけです。今の3月から4月頃にかけての時が1月になっているわけですけども、その一番打ったてっていうかですね、打ったてに何をっていうと、この神様がいてくださるその幕屋、大型のテントですね、そこに起きて神の言葉を入れた箱をと、そういう一番大事なものを入れたものをですね、1月の第1の月の1日にそれを立てなさいということで、出発点は一体何かということも、こういうこともまずここで書いてあります。それから月を入れてどうこうと、垂れ幕をかけて箱を隔てどうこうと、月も持ってくると、こんなことは今の私たちほどこそ関係がないようにも思われますが、そこで灯火とか香も祈りの象徴でですね、この場合は。で、そこでですね、何が私たちとの関わりがあるのかっていうとですね、そのいろんな器具ですね、いろんなものを置きなさい、祭壇とか旋盤とか何とか置きなさいってあって、旧説から繰り返し書いてあることがありますね。置いて、準備きちんと置いたらですね、普通は終わりなんですね。それがどれぐらい強いか、丈夫か、きれいか、きちんとできているかですね、何を材料として使っているかっていうことが私たちの大きな関心事であるはずです。ところがここではですね、あなたは聖なる油、これは聖なるというのは性別と別という言葉を入れているんですが、そこの性別の別という言葉がくっついているんじゃなくて聖ということなんですね。聖なる油を取ってですね、その幕屋とその中のすべてのものに注ぎなさいって言うんです。なんか机とかですね、食材とか灯火といろんな飾り物とか、みんなに一つ一つこの聖なる特別な配合をした香料の油を注いできなさいって言うんですね。こういう考え方は全く私たちは持ってないと思いますね。焼き尽くす捧げ物の祭壇とそのすべての細部にも油を注ぎなさいと一つ一つ書いてあるんです。で、祭壇が聖なるものとなり、あなたは旋盤と台に油を注ぎとも書いてありますね。そしてその後も今度は人間についてもですね、彼らを水で、清めた上でですね、服を着せた上で油を注いで性別をしなさい、彼らに油を注ぎなさい、そして使える祭司としなさいと、こういうふうに一つ一つのものと人ですね、人にこう油を注ぐっていうことならまだわかるんですけれども、具体的な細々したものにまでみんな性別の油を注ぐっていうところですね。これぐらいですね、神様のために使うものっていうのは、いつもいつもですね、祈りの中で神様から聖なるものを注がれなければいけないと、注がれるようにするんだというわけです。これがいかに私たちの普通の考え方と違うかといえば、例えば私がですね、こういうパソコン、このパソコンのもちろん遊びのために全く使うことはないわけで、全てこのキリスト教関係ですよね。そういうものも神様のように使うために、これ性別して、油を注ぐというふうな感じになります。車でもそうですね。遊びに行くとかまずないので、ほとんど周回関係のことですけど、その車にも油を注いで くださいと。こういうマイクでも、コミュニケーションでも、みんなそうですね。こういう録音機でも。まあ、そういうふうなことをですね、みんなこの聖なる油を注いでいくという感じなわけです。そのように一つ一つ注意深く祈ってですね、神様の他に用いられるようにと、そういうふうに考えてしているということなんですね。でそういうこの延長上に人に対しても油を注ぐというわけです。ここにはですね、生まれつきという観念がないわけです。生まれつきこの人は向いてるんだ、合ってるんだということなんですね。日本の天皇みたいに生まれた時にどんなに知的な能力がない人でもですね、悪い人であっても一人でに神様になるんだと、みんなが再敬して拝む対象だったんですね、昔は。今でも一部そんな風に思う人が、まあ、一部残ってるみたいですけども、そういう風にですね、生まれたら一人でに聖なるものだなんていうのはですね、考え方根本的にこれ違うわけです。そのこと子供は考えても分かるようなもんですね。そんなはずがないと、生まれたらすぐにそういう風に誰でも看板から一番最高の地位だなんていうのはおかしいはずですね。でここはでもですね、誰であっても物にまで注ぐんだから、これは全てのどんな能力ある人でも、地位がある人でも、立派な人、みんな同じであってですね、生まれすぎてはダメなんだと。神様から油を注がれて初めてですね、この神と人に仕える祭司になることができるっていう、こういう信仰と考え方があるっていうことですね。こういう考え方はずっと続いているわけです。能力があったらできるのと違うんですね。普通の仕事はそうなんです。健康と能力があったら、あるいは経験があったらさらに良いわけですね。採用する、会社に採用してもらうと思って、まあ、例えばパソコンができる、経験があるか、健康か、あるいは学歴があるかとかですね、それを調べるっていうわけです。けど、この神様の世のためには、それと一切関係がないということなんですね。誰でもが、要は招かれておって、誰でもが聖なる油を注がれたら、神と人、との仲立ちにある祭司になるっていうわけです。で、ルターはですね、万人が祭司だっていうことをこの聖書からはっきり取り出して特に強調したわけですね。ルターが言い出したんじゃなくて、聖書にそれあるからなんです。聖書にあってそれまでそれほどみんなが注目しなかったけど、ルターがその重要性に気がついてですね、でそれを取り出してパッと光を当てたわけです。それでこのプロテスタントではですね、聖書主義万人祭司というふうなこと、これがですね、非常に中心になって置かれるようになりましたけど、プロテスタントじゃなくてもこの聖書はそういうことなんですね。みんなこのように油を注ぐということです。この油っていうのはですね、神様の本質なわけです。神様の本質をこの聖なる油ということに託して、使っているわけですね。神様からあるその神様の本質的なものを注がれなければそういうふうなことはできないというわけです。まあ、そういうことですから、物にまで注がれるというんですね。これはイエス様がはっきりそのことを表すためにですね、こういう宗教的な働きの何にも経験がない、家柄も何も関係がないようなただの漁師ですね、ペテロもヤコブもヨハネ、ごく普通のお魚取りをしてるっていう、社会的には全く権威も地位もないような人を選んで油を注いだんですね。これはこのイエスがですね、十二弟子を派遣する時にもその聖なる権威と力を与えたってありますね。それと同じことなんです。与えられなければ何もできない、どんなに生まれつきが良い人でも能力がある人でもこういう神の国のためにはできないという見方があるわけですね。でイエスさんは別のところでブドウの木の例えでですね、私に結びついている、私の内にあるのでなかったらあなた方は何にもできないっていう、これはちょっと驚くような言葉ですね。いっぱい能力がある人がおるではないかっていうふうに、それは神の国とは関係ないというんですね。それぐらい私たちのこの常識、普通の常識考え方とは違っているということがわかる。それだけ根本的に違っているからこそ、ずっと世の中のあらゆる動きとは関係なく続いていくわけです。世の中のことといろんな考え方を結びついとったら、世の中の考え方は根本的に変わったら、それも捨てられるわけですね。 だけど、そういうすべての考え方、常識、道徳的な、みんな関わりなく存在してるわけです。ちょうど空の星が存在してる。だから、どんなに科学技術が根本的に変わっても、制度が変わっても、この聖書の真理には全く影響を受けない。民主党が変わった。明治とかの大改革、戦後改革ぐらいなんだとか言っても、聖書の真理には全く関係ないことですね。そういうふうに、この油注ぐっていうことは、それぐらいですね、今の私たちも大事なんです。私たちも一人一人がですね、この目標は、聖なる油、目には見えない聖なる霊を注がれるということなんですね。そしたら、ただの器、物でもそういう特別になるという見方があるんですね。だから、言わんやですね、人間だったらですね、そういう聖なるものを注がれたら、それは特別に神様が使ってくださるということなんです。で、万事私たちはすべて何をするにも、やっぱり祈ってですね、一緒にこの目に見えない油を注いでもらうつもりで祈ってするということです。この前もここで赤ちゃんが来てましたよね。その赤ちゃんも祈ってですね、みんな祈り合わせて、聖なる油が注がれるようにと祈ったわけです。まあ、そういうことで、これは召されるときもそうですね。で、また、私のかつての高校の時の友人がですね、ちょっと癌でですね、明日手術で、別の教会の人ですけども、あんまりその彼はあんまり信仰もほれどにしてなかった、祈ってもらうことはそんなもしたくもないと今まで言ってた人だけど、まあ、6時間か7時間もなんかかかるらしいっていうんですね、7つぐらいのなんか誓約書を書かされたと、毎日の時にはですね、何が起こるかわからないというふうなことでですね、祈ってほしいと奥さんと2人がですね、電話でかかってきましたけども、そういう場合でもやっぱり祈るっていうのはですね、単にですね、早く治りますようにだということだけじゃなくて、その聖なる油が注がれるようにという意味があるんです。そうしたらどんなことにも耐えられるだろうというわけですね。それは自分が手術を受ける時にも、それは癒されに越したことないです。それは癒されたいですよね、難しいところで。それもほっといたら転移もするわけだから。癒されたいんだけど、そこだけでなくて、やはり聖なる油はその時にですね、特別な時、今までそんな大きな手術は一遍もしたことがない、初めてだっていうんですね、そんな大きな入院も初めてだということで、高校のところの同級生なんですけども、まあ、そういうことでですね、このいわば聖なる油が注がれるようってどんな時でも、もう死ぬが近いでも大きな出来事でも喜びの時でも普通の時でもですね、いつもそのように考え方として私たちの胸に置いとくっていうことができることなんです。そういう意味でこの箇所ですね、油を注いでっていうことが繰り返し繰り返し書かれているのを私たちにも深い関わりがあるということなんです。で、このことが非常に大事だから全世界の人がこの言葉を知るようになった。全世界の人知ってるはずです。この油を注ぐということだけだったらこれあんまり知らないとか、この元の言葉はみんなが知ってるわけです。これはですね、ヘブライ語ではメシアなんです。ギリシャ語ではキリストなんですね。キリストということはまさに油を注がれたものという意味なわけなんです。まあ、それぐらい大事だったからなんです。油を注がれたもの、ちょっと、まあ、きちんと書いておきますが、ですね、この油を注ぐっていうのはですね、これこちらから読むんですね、マーシャハと読むんです。マーシャハっていうのは油を注ぐ。で、それでそこから油を注がれたものっていうのはマーシーハって言って発音変わるんですね。これが油注がれたもの。で、これは英語ではメシアと言ってるわけです。英語発音ではですね。ですね。マーシャハって言うんですね。これがここに使われて油を注ぎて、このマーシャハという言葉が使われているんです。油注がれたものはマーシーハ。すなわちメシアと。英語で正確にはメッサイアなんです。ですね。英語ではメッサイアという発音が本来正しかったんですけども、省略してメシアと。英語ではメシアと。で、これをですね、 これと同じこの油を注ぐという動詞なんですけれども、これはギリシャ語ではですね、クリオーという訳です。ギリシャ語ではクリオーと言います。ですね。それで、ギリシャ語でこの油注がれたものは、クリストスという訳です。これがこの油注がれたものですね。これはギリシャ語、こっちはヘブライ語です。クリストスが英語のクライストですね。クライストであり、ドイツ語でクリストス。ドイツ語でクリストスって言います。で、日本語だけがキという発音でキリスト。ロシア語でハリストス、ハリストスっていう感じですね。ハリストス教会と言います。こんな形で、このとこういったところに出発点がある。油を注ぐっていうことはいかに大事かっていうことは、こういう言葉が全世界に広がってみんなが知ってる言葉になったことなんですね。まあそういう意味では大級の重要な言葉です。で、それがですね、その油注がれた人、キリストが完全な意味で注がれた人だったんです。だけどそれだけで終わらないって今繰り返してあるんですね。私たちもみんなその聖霊の油を注がれることができる存在なんだということが聖書でも書いてあることなんです。それは今では聖霊という形ですね。目に見えない聖なる油、聖霊という形で注がれると本当に根本的に変わるんだと。どんな悪人でも変わる。だから人の力であの人は変わらないと思ったら当たり前、変わらない。自分の心でも変えられないんだけど、ある部分変わるんですね。いろいろな癖とかですね、性質はそれはなかなか変わらない。私なんかも激しくこうパッと言ってしまうことはなかなか変わらないんです。もう子供の時からだったんですけどね。それは変わらないというところがありますですね。穏やかに言う人もおれば、激しいことはパッと言う人もおればですね。これはなかなか変わらない。みんな同じのと面白くないと思いますよね。だけど根本的にある部分が変わる。私もはっきり変わったわけですね。これは私の前の子を知っている人は誰もいないわけです。そういうふうに神様じゃなくて、一言も言うたことも考えたこともない人間がですね、ずっとそういうことを言わずに折れない人間、これも根本的に何かが変わったからなんです。そういうことで、ここにおられる方々もそれなりにですね、ある部分が変わったから来られているわけです。で、それは油を注がれたということなんですね。はい。この言葉から、この一節を取って、エクセル、キーという発音ではキーという発音なんです。ギリシャ語のアルファベットなんですね。アルファベットガンマデルタキリストス最後の方にあります。で、これを取って、これがキリストだからですね、キリストのマス、これいつも言ってることですけど、エキスマスのように、これエキスではなくてですね、ギリシャ語のキーという文字を取って、クリストのマス、ミサですって言います。クリスマスということですね。そんな風な形でもですね、このキリストス、油注ぐということはみんな知ってるほどに重要な言葉になった。ということなんです。はい、これがまあ最も最大規模に、普通の人にもパッと注がれてからやっぱり歴史が変わった。これがペンテコステというわけですね。十二人たちもキリストの教えを受けたり、あるいは十字架で死ぬのを見たり、復活をした見ただけでもまだ足りなかったわけです。ですね。復活を見てもまだ力は湧いてこなかった。それを聖なる霊を受けて初めて根本的に変えられて、命を捨ててもっていうふうに本当になったわけですね。で、ヤコブという人なんかは本当にまもなく殺されたわけです。ペテロはもっと後になって殺されたと。ヨハネだけは長寿を与えられたと。三人でもそういう祈りが変わったんです。みんなその油を注がれたらですね、みんな長生きする保証はないわけですね。そういうような重要な意味を持っているということです。こういうふうな集まりもですね、すべてこの目的っていうのは、これは聖なる油を注がれるためなんですね。聖霊を注がれるため。単なる知識なんて言ったら、これは一人でできるわけです。だけど聖なる油を注がれるためには、やっぱりペンテコステの時も、みんなが集まって真剣に祈ってた時に注がれたということがありますので、2人、3人でもとにかく、集まって祈るということの方がですね、確かに聖霊が注がれるということです。 一人だったらどうと気持ちがどっかこう散漫になりがちなんですね。そういうところも集まるとどっか祝福がある、イエス様が心から引き締めるというところがあるわけです、うん、それで、次のもう一つここで強調されているのがですね、次のところですね、17以降のところからですね、やっぱり繰り返し書いてあるところがありますね。中部学院なら、18のところ、ですね、第1の月1日にマクヤが建てたと、19、次にマクヤの上に天幕を広げて、さらにその上に天幕の覆いをかけたと、主が孟子に命じられた通りだったと。次に彼は掟の板を取って箱に入れ、どうあがないのだ、一番大事なところですね。それも主が命じられた通りだった。それから23節、パンを備えたと。主の御前に備えた。主がモーセに命じられた通りだった。次に灯火を灯した。主が命じられた通りだ。また香りのある草に作った香料を炊いた。主が命じられた通りだった。29節も主が命じられた通りだ。32節も。こういうふうに一回書けば良いと思われることですね。すべてのことを主が命じられた通りにした。一回書けば良いものをですね、こういうふうに繰り返し繰り返し書いてる。一つ一つをですね、こういうふうに自分の考えや人間的にこう考えて良いと思ったことしたんじゃないと。今の私たちはなかなかはっきり主の御声ってわからないということ、これは誰でもあるわけですね。だけどそういうふうに一つ一つを聞いてみると、祈ってみると。どっちがいいかなと、そうした上で決めようとするということ、今の私たちにも深い関係があるわけです。これをですね、祈って、あ、こちらが主が言われたことに近いというふうに取っていく人はだんだん進歩していく。だけどそれをあんまり聞かないで、まあ、こっちの自分の気持ちでこっち取ろうかこっち取ろうって言って人は進行も当然進まないと。これも当たり前といえば当たり前ですね。絶えず私たちの前には道が2つか3つかあるわけですよね。ですから、これどっち取る、どっちでも取るって自由意志で。そういう意味で、主が命じているのはどうもこっちだと。まず祈る、あるいは祈らないという人も多いかもしれないですね。神様知らない人は全然祈ったりはしないわけです。苦しい時になったら、もう非常に目いったようなことばかり漏らすしかできないということになると思いますね。でも本当に神様を知っている人は、その苦しい時にやっぱり本当に真剣に祈るということだと思います。やはりこのさっき言った人もですね、奥さんの方はまあ前からの信仰があって真剣なんですけど、やっぱりそういう人はですね、この時にこそ、自分のご主人がですね、本当の信仰を得てほしいと、その同時に本当に祈っていると、この時が本当にその時なんだということですね。信仰の中でも悪いことばっかり思ってしまうわけです。そんな7種類も誓約書書かれたらもうこれ毎日の場合に死んでしまうよと、そういうふうに悪いことばっかり考えると思いますが、そういうふうに信仰しっかり持っていたら、ここにこそですね、この時こそ良いことが起こるんだというふうに思うようになるというわけですね。で、この主が命じられたようにというのは、この時にやっぱり気落ちしてしまうことが主が命じられていることなのかということですね。あるいは悲しみに沈んでいることだけがこれ主が命じられているんだろうというふうに考えたらですね、ここは、こここそが大事だ、ここは霊的に立ち上がって祈るんだと、まあ、そういうふうに思うというわけですね。ですから、このすべてのことについて主が命じられた通りにっていうのをどの程度まで私たちが選んでいけるだろうか、これは一人一人がやっぱ祈って選ぶしかない。他の人から白と言われても1回2回はできても決して続かないからですね。だからそういう意味ではみんなの人がこのそれぞれの立場 で自分の本当の立場って他の人から見てもわからないわけです。ですね、細かな事情いろいろあるわけですから、わからないものですから、それで他の人を裁いてはいけないとイエス様も言われたわけです。表面だけ見てですね、あの人は悪いと言ってもそれはいけないわけなので、それぞれの立場があるということですね。はい、まあ、それでここで、命じられた通り言われたと、どうしたのだということを繰り返し書いてこの最後にしてあるわけですね。で、もう一つこの3つ目のことです。そういう意味でこの最後の章にはですね、3つの油を注いだということを繰り返し、命じられた通りにしたということ2つ目、 3番目は今度はですね、もう一人最後はこの読んでもらったところですね。これって何かというと、主がこの人々とどんな関わりがあったのか、あるのかっていうことです。これは主がですね、この人々の間に満ちていたというその現在の状態なんです。この時も主が満ちていた、主の栄光が満ちていたといってもですね、主そのものが満ちていたと、まあ、同じことなんですね。神様が持っているあらゆる良いこと、力、あるいは霊的な雰囲気、あるいは清さ、そういうものがですね、満ちていたということです。で、この幕屋に入れないぐらいこの満ちていた、こういうところもですね、目標はやはりこれと同じなんですよね。はるか昔のことではなくて、今の私たちもここに集まるときに何が満ちてほしいか、その当然ですね、主の栄光が満ちてほしいわけです。普通のおしゃべりなんてどこ行ったってこれ満ちてるわけですね。あるいは男の人の場合だったら社会的な談義だとか、あるいは飲んだり食べたとか、人のなんとか、特に女の人だったら他の人のいろんなこととか、あるいはスターとかなんとかのこととか、テレビの、まあ、そういうこといっぱいこれどこに行ったって満ちてるわけです。だけど主の栄光が満ちてるというのは、これはもう本当にみんなの気持ちが一致して祈らなければいけない。誰か一人がですね、何か悪いことをしたりと、それは壊れてしまうんです。そういう意味で、その栄光が満ちておるということは、私たちの目標でもある。大きな祝福でもあり、恵みでもあるわけですね。で、そういう状態が、ここに恵みとして与えられたということです。で、この重要なことでありますが、この最後にだから書いてあったんですね。祝福の印がここにあると。これは、この重要なことだから、最初に書いてあるのもある。それが、ヨハネの福音書だったんですね。ヨハネの福音書の第一章にはですね、やはりこういうふうに、この満ちておるっていうことを最初に書いてあるんですね。第一章を見たら、この14節、これはちょっと似てるんですね、14節と今日のところと。一章の14節の書き方。ヨハネ福音書新約聖書の1章の14節以降ですが、これは表面的に見たら全然関係のないようなことですが、内部的には深い関わりがあるわけです。言葉は肉体を持ってっていうの、この言葉っていうのはロゴスで潜在の霊的なキリストですね。そのキリストは肉体を持った形、要するに人間の姿をして私たちの間、生活や組織やその社会の中に、ただ中に宿られたっていうことです。ここでありますね、私たちはその栄光を見たんだ、ただ中に宿っている栄光を見たんだと。そしてそれは恵みと真理に満ちていたんだ。これは明らかにですね、今日のところのですね、完成版としてここに書いたんです。今日のところですね、幕屋に主の栄光が満ちていた。ヨハネもそれをはっきりとですね、過去のことじゃなくて今霊的に深く体験させていただいてますと。そしてこれを読む人たちみんなにこれ実現をしていくことなんだという予言でもあり、約束でもあるんですよね。そういうふうにこの今日の最後のところは、ヨハネは本当にこれは私たちにおいて実現したという深い気持ちを持ってですね、最初にヨハネは取り入れたということなんです。はい、それでまあ一応その印象は元のところに変わります。ボイス聖書というのはそういうふうにさまざまな箇所に深い関わりがあちこちにあるわけですから、表面的に読んでもですね、それは気づかないし分からないわけですね。他の本とはこの訳が違うわけです。で、そういう栄光が満ちたということ、それがもう一つ次のことはどういうことかというとですね、雲が幕屋を離れると出発した。雲がとどまっているときには出発しなかったっていうのはですね、 雲、これは神様の臨在を表しています。神様はそばに追ってくださっているから、深く霊的にも祈る、祈りを深めて、そこにすぐそばにいてくださる神の霊、栄光を受け取るためにですね、あえて出発しなかったというわけですね。私たちもこの礼拝の前に黙想する、単にですね、沈めるため違うんですね。それは私たちのうちに神様が宿ってもらうためであって、そのために邪魔になる壁が罪ということから、罪を、気がついた罪を許してあがなってもらう。そうした上で、どうか我々のところに宿ってください、私のうちに、また集会の中に宿ってください、それを待ち望む、これは目的なんですね。だから単に心を鎮めるためということではないので、そういうふうに言い方をしますと意味が狭くなってしまうですね。黙想するのは単に心を鎮めるため違いますので、それでこういうふうにですね、霊的に神の栄光を受け取り、そしてまた出発をする。そして次にもう一つ含んでいるのは、この導きという点なんですね。霊的に満たされつつ、絶えず導かれていく。このとても有名な言葉ですよね。昼は雲が上にあり、夜は火の柱に見えたっていうね、ここにはこういう表現ないですけど、それはどんな状態か、ちょっと私たちには分かりにくいようなことですね。このことはですね、火が現れた、雲があった。この雲はですね、やはりこれも神の臨在の象徴だったわけですね。神が移動している時もいつも共にいてください。そしてもう一つ、実際的にはですね、直射日光で砂漠のところですから、そのまま直射日光を照らすととてももう弱ってしまうわけです。死んでしまうわけで、そういうことを具体的に守るという意味もあったわけですね。神の臨在の象徴と、守ってくださるということと、それから夜は火が見えた。火っていうのはこれ明かりと同じですよね。前途を照らすということでもある。ちょっともう一つは、火っていうのは神様の裁きの力をもういつも旧約聖書では表していたわけです。道から離れたらですね、罰する、裁くということをもって、あるいは悪を焼くことに、焼き尽くすことによって、正しい道に引き戻すですね。そういうふうに絶えず神様はですね、ずっと見つめて、保護をしながら、またそれでるものを厳しく戒める、そして正しく立ち返るように、そういう意味がこの雲と火の柱ということに、まあ、現れておるということなんですね。そういうことで神が生きておられる、まあ、こういうところに出てるわけです、ね。人々のただ中に神は生きておられるんだ、そして導いておられる、導いて行かれるっていう、これが最後の言葉であって、私たちもですね、同じなんですね。そんで毎日の生活の中で小さないろんなものでも、神様どうかこれも性別してください、神のために使ってくださいと、まあ、そういうふうにいつも祈りを持って、性別を祈りながら、神様の御言葉をいつも聞き取って、そして守られれば、また厳しく間違ったことがあったら、それを除いてもらって進んでいくという、そういったさまざまなことは、この最後にやはりこう締めくくりとしてですね、そう結論としてまとめて書かれてあるということです。こういうようなことは本当に神様からもなかったら、私たちとでたらめに歩いてですね、何の守りもなく、ふらふらふらして迷い込んでいく。どこに落ちていくかわからない。目標もない。もう本当にこの全くの迷った生涯を送るか。あるいはこのように、我々も絶えず弱いし、間違うようなものなんですけども、それを絶えず許していただいて、絶えず間違ったのを取り除いて導いていってもらうと。そういう意味でこれは全てのものに私たちにとって開かれている道だということなんですね。 はい、これは2006年の1月1日から始まったわけですね。で、2009年の11月の最初で、終わるということになりました。今までの神様の導きと皆さんの祈りも感謝です。はい、それでは今日は終わります。